創生新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。 NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。155回目の今日はシーボルトが同行した江戸散布のお話です。この江戸散布というのは、オランダ商館長が江戸に上り、将軍に貿易に対するお礼を述べるもので、制度化されたのは1633年のこと。1850年に廃止されるまでに167回行われました。最初の頃は12月頃に長崎を出発して、正月頃に将軍に拝謁していましたが、後には正月に長崎を出発、3月の初めに将軍への拝謁と改められました。またその人数は、商館長以下、書記や医者など、オランダ商館の職員は3名から4名でしたが、これにオランダ通事や警備の役人などが加わり、時には100人を超える人数になりました。シーボルトが同行したのは、1826年に行われた江戸散布でした。その行程は、2月15日に長崎を出発、大村、佐賀、飯塚などを経て、2月22日に下関に到着、さらに大阪や京都を経て、4月10日に江戸に到着しました。江戸には37日間滞在、帰りは5月18日に江戸を出発、同じく京都、大阪、下関などを経て7月7日長崎に帰着しました。そのすべての日数は143日、平均の日数が90日というのに143日、167回行われた江戸散布の中でも最も長い日数でした。というのは、シーボルトはこの江戸散布を日本の調査研究の絶好の機会と捉え、万全の準備を整え、行く先々で動物や植物を捕獲採集したり、神社仏閣や名所旧跡を参拝見物したり、果ては関門海峡の幅や箱根山の標高などを測定したため、このように長い日数がかかったのでした。ちなみにケンペルが同行した江戸散布は80日、ツンベリーが同行した江戸散布は113日ですから、いかにシーボルトが行く先々での調査研究を熱心に行ったかがお分かりいただけると思います。ここでお時間となりました。創生新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。